企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の黒髪こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード 549A 東証スタンダード上場、人と人ホールディングス代表取締役松本哲弘さんにお越しいただいています。松本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
人と人ホールディングスは東京都渋谷区神宮前に本社を構え、スポーツイベントの運営からオフィスビル、商業施設の警備、清掃、そして人材派遣まで人の力を軸に幅広い事業を展開する人材インフラ企業です。では松本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
今お話ありました通り、こう人材インフラ提供企業というふうに我々目打って事業活動させていただいておりますけれども、もともとは1974年に神宮球場で創業した会社になるんですが、当時からのお客様の要請には我々のやれることは全部やると、そういう精神で、こうやってきたということで、人がやれることは全部やるというのが、我々の簡単ではありますけど大きな特徴かなというふうに思っています。
ありがとうございます。企業の内容はまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは松本さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。お願いいたします。
はい、
では松本さん、生年月日を教えてください。
1974年の6月19日生まれということで、今現在は52歳になります。
はい、松本さんは高校時代、星稜高校で甲子園にもご出場されてたんですよね。
そうです。
この会社とのご縁も、その野球を通じてだったんですよね。
そうなんです。高校2年の秋に、全国大会が神宮球場でありまして、そこで優勝した際に、台湾遠征っていうのがありまして、はい、それに連れて行ってもらった時に、知り合ったのが今の当社の創業者になります。
その後、大学ご進学校もずっとご縁が続くんですよね。
大学も野球部に少し在籍しておったんですが、たまたまその開会式の神宮球場でたまたまばったり再会したんですね。で、そこで、名刺をいただいて、遊びに来なさいというところから、またそこから本格的な付き合いが始まったっていう感じですね。
その後、会社にどうぞいらっしゃいという形だったんですか？
そうです。よく、ご飯に連れて行ってもらったり、で、当然ですけど、うちでバイトしなさいという話から、はい。それで、バイトをさせていただいて、で、大学4年生になるときに、急遽アメリカに行ってこいという話になったんですね。
はい。
野球も大学も休学をしまして、で、行かせていただいたと。で、当然帰ってきたときに、他の選択肢は当然ありませんので、学校の残りの単位を取りに行きながら、当社に入社したというのが経緯ですね。
お戻りになって、はい、今のこの現在の会社に就職されたかと思うんですけれども、はい、最初はどのようなお仕事をご担当されたんでしょうか？
営業です。何でもやる会社でしたんで、お客様が困ってることは 何でもやると。で、やっぱりスポーツイベントを中心にやってきた会社で、当時私が入った時ってのは売り上げも6、7億ぐらいの規模でしたから、当然顧客基盤もそんな今ほどありませんし、なんでひたすら飛び込み営業で、何かありませんか何かありませんかっていう、典型的な飛び込み営業をずっとやってました。
もう新規をいかに取っていくかということ
ですね。既存のお客様にはもう既存担当おりますので、当然私のような新米社員は全部新規ということで、
何年くらいそのお仕事は続けられたんですか？
2006年に一度、会社離れたんですけども、それまでずっとですから、7年8年ぐらいはもうずっと新規で、ひたすら新規を。で、当然お仕事いただければそのお仕事の現場も当然行きますし、お客様のリレーションもやるんですが、基本はもう全て新規開拓で、はい。
どのようなお仕事をご担当されたんですか、その転職先では？
いわゆる不動産のいわゆるサービスプロバイダーって言われている会社に、転職したんですけども、新規営業です。
あ、そうでしたか。
はい。そこはどうしよう、5年弱ぐらいいたんですが、
そうした中で今の会社に戻られる、ご経緯についてお聞かせいただけますか？はい、
はい、2011年の1月28日にですね、先ほどぐらい出てます、創業者が急逝いたしまして、で、当時の会社の状況も、まあ、私は資料書もなかったんですけども、まあ、やっぱりちょっと停滞してたっていうのもあったっぽいんですよね。まあ、そんな中で、その周りの経営陣の人たちから、やっぱりもう一回戻って力を貸してほしいというような話があって、まあ、私の仲人までやっていただいた方ですので、まあ、第二の親父といえば親父ですから、まあ、かなり悩んだんですが、まあ、やっぱりその最後はやっぱ恩返ししなきゃいけないっていう思いはありましたので、戻ることに決めました。
ありがとうございます。さて、ここまでご経営について伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では松本さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る、威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの松本さんとの共演をお楽しみください。
まず御社のですね、中心事業であるスポーツイベント運営についてお聞かせいただきたいんですけど、プロ野球とかサッカー J リーグ、バスケット B リーグなど数多くのプロスポーツチームと取引があるということなんですけど、その中で御社はどんなサービス提供されてるんですか？
まず大きくは例えば、まあ、プロスポーツイベントは当然ですが、好評になりますので、
はいはい、
まあ、たくさんのお客様ご来場されます、
う
ん。
例えば神宮球場、そういうところ、
まあ、そういったところでは、やっぱりその安全と安心というのは当然ですけど、
はい、
主眼に置かれますので、
はい、
まあ、快適に、まあ、試合を楽しんでいただいて、お帰りいただく、うん、そこには、まあ、事故、事案がないようにということで、うんうん、各所でですね、うん、そういう人の動きを見る。で、当然ですが、やっぱりその階段に人が並ぶと危ないですとかですね、
はいはいはい、
まあ、そういったところには我々人を配置して立ち止まらないようにとかお声掛けをする。
うんうんうん、
まあ、これは一番やっぱメインになりますし、変わったところで言えばグラウンド整備なんかもやってますし、
あ、そうなん
ですか。はい。まあ、試合後の当然清掃もやりますしと。
うん、
で、これはいわゆる工業ではまあお客様がですね、
うん、
いわゆる年間70数試合、しかない、状況の中で、
うん、
まあ、全部のこう自社でですね、雇用してやりきるとなかなかまあハードルは高いと。
まあ確かに試合ある日とない日、はい、ありますからね、
はい、うん、まあ、そういったところのこのお客様の反感、
うん、
なんで当然ですが、その工業でやっぱりいろんなことでイベントもやりますし、
はいはいはい、
まあ、いろんなことをやりますと、
うん、
そういったところの人手っていうのは基本的には我々が出しているというようなイメージを持っていただければ、
うん、
あ、こんな仕事もやってるんだというようなところは見ていただければたくさんあると思います、
うんうん、例えばプロ野球ってセリーグパリーグで12球団あるかと思うんですけど、
はい、
どれぐらいのスタジアム、球場と取引あるんですか？
今のお取引させていただいております、まあ、スタジアム、まあ、球団様はですね、今の8球団ございます、
はい、8球団、
はい、
12分の8だから半分以上ということですよね。
そうです。創業といいますか、まあ、先ほど申し上げた74年に創業した経緯っていうのは、まあ、神宮球場から始まってますので、以来、まあ、その私が入社する前まで、それまでの20数年間はですね、うん、本当にもう野球の管理運営だけをお手伝いしてきたっていうような会社ですので、どうしてもその歴史もあってですね、
うん、
いろんな流れの中で、まあ、いろんな球団さんお客様のお声掛けをいただいてですね、うん、まあ、現在に至るっていうのが当社の特徴なんです
けど。なるほど。で、プロ野球以外もサッカー、J リーグも出てきてし、はい、当然最近だと、やはりバスケット、B リーグ。
そうですね。
もういろんなスポーツが、どんどんプロ化していって、はい、で、めっちゃくちゃお客様来られますよね。
来られますね。やはりこのコロナ以降ですね、
うん、
いわゆるこの余暇の過ごし方がまあ変わられてるんじゃないかと。
うんうんうん、
いわゆる世の中的にやっぱりこのリアルのですね、
そうですよね。
この感動体験みたいなものは、
うん、
ものすごくこう注目といいますか、うん、白書を見てもですね、
うん、
スポーツマーケットそのものがやっぱ広がってるっていうのは出てますので、うんうん、観客の皆さんですね、うん、そういうリアルを追い求めてるんだろうと、
うん、
まあ、従いまして、そういうところにこう携わってる我々もビジネスチャンスっていうのも、まあ、これからどんどんもうちょっと広がっていくんじゃないかなとは思っています。
またもう一つ御社別のビジネスとしては、はい、商業施設やオフィスビルの管理、警備業務を行われていると思うんですけど、御社としてはどのような強みを持たれてるんでしょうかね、ここは。
まあ、創業者の教えでやっぱり卵を同じ籠に持っちゃいけないと、
はい、
まあ、端的に言いますと、で、当時はやっぱり、イベント管理運営が中心だったところに、
はい、
やっぱりビルメンテナンス、ビルマネジメント、こういうものを伸ばしていこうと。
うん、
いうとこから始まったのがこの事業なんですけども、うん、商業施設なんか特に特徴的なんですけど、
うん、
まあ、平日の来館者数と、
うん、
まあ、土日の来館者数と
全然違いますよね、
はいはいはい、お車の数も当然違いますと、
うんうんうん、
まあ、そういったこの動きのに合わせですね、
うん、
我々の警備あるいはスタッフを配置させていただいて、
うん、
まあ、スムーズにご入庫いただく、まあ、これも当然ですが楽しくお買い物いただく、
うん、
楽しい時間を過ごしていただく、
うん、
まあ、それのこう一番こう最初にこうお客様にお会いするのは我々だという意識の中でですね、
うん、
まあ、ホスピタリティを中心に、まあ、こういったことが商業施設でご評価をいただきまして、まあ、今もたくさんお声かけいただいてと というところになりますので、まあ、狙ってたわけではないんですが、うん、やはりその一つのカゴにこう事業を持ってはいけないというところで、こういろんなところでこう事業展開という一つが四半世紀ぐらいなんですけども、少しずつこう花が開き始めているというのが特徴かなと思っています。
でもう一つはやはり M&A、 関西の警備グループ、
はい、
まあ、これを最近 M&A でってことですか。
はい、M&A やっぱりご縁ものですので、なかなか狙ってってわけにはいかないんですが、たまたまお話をいただいたときにですね、あのお互いの、まあ、いわゆる顧客基盤が当然ですが重複してないですとか、ある事業地盤もですね、いわゆる我々関東圏を中心に、まあ、名阪とこう広げていったその花尾でしたので、ちょうどやっぱりその関西でのそのいわゆるプレゼンスを、いわゆる人と人がうんぬんということよりはですね、一緒になった会社とですね、しっかりシナジー出していこうっていうのが、まあ、共鳴いただいてですね、で、まあ、ご縁あって、まあ、M&A をさせていただいたというのが経緯ですね。
御社大体何人ぐらいの方が登録されてて、お働きになってるんですか。
今の人材プールと我々呼んでますけども、いわゆる1年間で一度でも働いたことある方というのは今1万2000人を超えてまして、まあ、発表ベース今1万2000を超えてるんですが、今進行期ではどっかのタイミングでまた発表させていただきますが、もっと増えてるっていうのが現状で、順調に今人は増えています。
なるほど。まあ、そう、スポーツイベントだけだと、やはり反感があるし、はい、御社の場合は、例えば商業施設があったり、オフィスビルがあったりということで、これ、うまく組み合わせることによって、できるっていうのはありますよね。
はい。そこは、一つ当社の特色だというふうに思っておりまして、やはりその反感を吸収できるっていうのはですね、毎日ある仕事で、コアな人材がいます。それから、まあ、学生さんのように、働きたいに働いていただける人材いますと。まあ、こういういろんな人材をこうミックスしたプール、がですね、いわゆるこれ我々人材の再配置と呼んでるんですが、そういったことでやりますので、例えば僕私はここの現場しかやりませんという子も当然いますけども、やっぱり苦しい現場といいますか、そういった現場に手伝ってくれる、あるいは瞬間的に人が必要だというところに手伝いに行ってくれるという人材はやっぱかなりたくさんいますので、それがまあいわゆる結果的にお客様の需要のこう吸収といいますか、それをしっかり供給するといいますか、ができる一つの要因じゃないかなと思っています。
あと人材派遣や販売支援など人に関わる領域を幅広く手掛けてられるんですけど、少子化、人手不足の中でこの採用力どうやって高めてるんですか。
毎日毎日一人一人の人材をこうしっかり目を行き届かせていかなきゃ、やっぱり人の心が離れると長く続いてもらえないという思いがありますから、我々どちらかというとこの本部機能は当然持ってますけども、本部ではこのデータ分析、いわゆる人材の動きというのは分析しますけども、実際 その働いてくれるスタッフの方とこうタッチしていくのは、それは現場の管理者ですので、その管理者が、そこで責任を持って人を採用する、いわゆるその対応する、管理をするっていうことをやってますので、まとめてこうマスでですね、ドーンと1万人採用して、うまくばらけて、っていうことはやってなく、全部もうマイクロマネジメントの連続で、それをやってコツコツと
人を増やしていると。その仕事をきっちりやることによって、次につなげていくと。はい、いうことですか。
はい、
今までだとこれが全部人だったのが AI とか DX とか、これをうまく活用していけばさらに人の力活用できますよね。
いわゆるこの処理手続き上の DX だとやらせていただいてるんですが、今我々注目している AI は実は2つプロダクトをローンチしてるんですけども、はいはい、一つはですね、我々やっぱり研修産業になりますので、はい、いわゆるその現場で独り立ちするまでにこうリードタイムが当然できますと、はいはい、入社していただいてから。で、当然研修に研修を重ねてってことになるんですが、今いろんな施設でですね、その学習 AI で、はい、いろその施設の特徴、はい、インシデント、はい、まあ、そういったものの全データをですね、今蓄積していってるんですね。
はい、
で、当然その施設の特徴、まあ、こういったものをこう入れていくことによってですね、いわゆるその施設の特性であったり、受け答えであったり、こういうことが起こった場合どういうふうにした方がいいのか、まあ、こういったものがこうパッと出てくるっていう、そのダッシュボードを今作ってるんですね。で、これがあるとですね、何が変わるかというと、一本立ちできるリードタイムが変わると。
短くできる。
いわゆるタブレットを持ってですね、困ったらそこに聞けば、答えが全員同じで返ってきますので、で、それを周りのチームと共有すれば、同じ答えが返せると。まあ、こういうことになればですね、人の良さは残るんですが、いわゆる現場でのリードタイムが短くなると。これは当社の収益にとっても当然大事なことだというのが、まあ、一点で。で、もう一個のプロダクトはですね、これ我々で働いていただける方って、いつかは例えば学生さんですと、就職されていきますので、その時にですね、いわゆるパートナー企業さんから、求める人材を我々が収集します。で、それをの、いわゆるそのスキルセットを我々呼んでますけども、はい、を AI 学習機能に盛り込みます。で、当社で働いてる間に、そのプログラムに参加していただく。で、そのスキルセットを磨いていただきます。で、OJT で我々としては、サービスとか、その接遇とか、そういうのを学んでいただきますと。
はいはい、
この二つをセットでご卒業いただくときに、 こういう企業を紹介できますよというものにこのプロダクトを使おうとしてるんですね。でこれはやはり少子高齢化って先ほどおっしゃいましたけれども、その中でもやっぱり人を集めていかなければいけないという使命の中では、そういう取り組みをして社会に出ていっていただくと、まあこの取り組みがこう評価いただければ、これから来られる方も夢を持って当社に入ってくれると思いますし、それから社会に出て立派な人になっていただければ、当社結構あるんですが、いわゆる OB、OG のですね、お子さん、あるいはお孫さんがですね、当社アルバイトで入社するっていうの結構あるんですね。まあこういう、だから人の流れといいますか、人材のこうバリューチェーンの一つのこうハブとして機能したいなっていう思いがあってですね、当社で学んでいただいたこと、それから AI のスキルセットでこう学習していただいたこと、まあこれをあらかじめ企業さんとお話ししてですね、まあ今、超取り組んでる最中ですけども、事例が少しずつ出始めてはいますけども、こういったことは今すぐこう、良かったねじゃなくてですね、まあ5年後、10年後にそうやって花を開けば、働いてて良かったなと思っていただければ、ご自身のライフステージ変わった時にお子さん行かせようかなとか、そういうことになればですね、当然当社に人が集まるって一つの要因になりますので、まあ、そこはもうちょっとロングスパンでこう夢を持ってですね、開花させていきたいなっていう意味で人開花になってるんですね、プロダクト名が、はい、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
四世通天です。これはですね、小学校の時にですね、親父に言われた言葉なんですね。で小学校の時の、いわゆる体験合宿みたいなのがありますよね。少年自然で言って。あそこでこの木の板にですね、ペンキで四字熟語を書くっていうのがあったんですよ。その時にまあ、その四世通天を書きまして、それ以来四字熟語っていうと、いいか悪いか出て自分の頭の中には必ず出るんですね。
なるほど。
当時は当然ですが、そんなに意味もわからず来たんですが、今思えばこの仕事にぴったりだと思うんですけど、何事も起こる誠を尽くさないとですね、思いは通じないっていうのは、これ当社の事業にも通じますので、こうパッとこの四字熟語って言われるとやっぱ出てくるのはそこですし、卑下するわけじゃないですけども、日々のメンテナンス、お客様との日々のコミュニケーション、こういったものに誠を尽くしていけば、きっと事業も成長するっていうのには、ぴったりの言葉じゃないかなと。後付け感のように聞こえますけども、小学校の頃からそれは変わってませんので、
ありがとうございました。改めまして今日のゲストは証券コード 549A 東証スタンダード上場人と人ホールディングス代表取締役松本哲博さんでした。松本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
威風堂
々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは人と人ホールディングス代表取締役松本哲博さんでした。そして松本さんの選ばれました四字熟語は四世通天でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。